Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにラジオネーム観覧車さん、おはがきをいただきました。そして万年筆で書いてくださったんですね。またインクの色があの色ではないでしょうか。妙慶さん、神戸インク物語81番を購入しました。若い頃から万年筆に憧れを持っていました。大人になったら買おうと思ってた日々が過ぎ、気づけば52歳、今がそのタイミングだと思い奮発いたしました。と言っても15,000円、お店の方に丁重に説明していただき神戸の本店まで行った甲斐がありました。万年筆デビューのおはがきを妙慶さんに送ることができて嬉しいです。この神戸インク物語を教えてくださった空を見上げてさんにどうかお礼を伝えてください。ラジオネーム観覧車さんからいただきました。神戸インク物語のはがきがあるんですね。ハーバースカイと書いております。なんとも言えない、なんかこう和のこう藍色を想像するようなあのインクの色ですよね。ここでつながりました。もともとは空を見上げてさんが、はがきをくださったんですね。その色が何とも言えない、藍色のブルーでも素敵だなと言ったところ、わざわざ曲まで持ってきてくださったんですね。それから私もそのインクを使って、いろんな方に手紙を書くようになりました。するとそのことをまたラジオで話すと、まあ、いろんな方が問い合わせをくださったんですが、観覧車さんは早速わざわざ買いに行かれたんですね。神戸インクの、インクの文字が、どんどん広がるようです。本当にわざわざ、はがきをありがとうございました。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。ラジオネームみかんばあばさん、ありがとうございます。娘家族が隣に住んでいます。お風呂キッチンは一緒です。孫小学校6年生の男の子が一人っ子です。それで話があまりできません。兄弟がないし一人遊びですし、お父さんは仕事毎日忙しいですし、できるだけ話しかけるようにしていますが、中学生になるので心配です。どうしたらいいでしょうかとのことです。みかんばあばさん、もう声をかけられるので十分だと思います。あとそばに私がいるんだよって、もうそばにいるよという存在感さえ感じていただいたら私はいいんではないかなと思います。どんな時も困ったことがあったら何でも言ってねっていうお声かけをしながら見守ってあげてください。お孫さんきっと安心すると思います。さあ続いての方です。おはがきをいただきました、花さんですかね、看護師と書いております。2週間したら娘の近くへ引っ越しするんです。35年間住んでた一軒家には物が溢れ、島するのに時間とお金がこんなにかかるなんて今更ながら後悔の日々ですとのことです。いや、部屋の整理とか引っ越しってね、とっても大切ですよね。なぜならこんなものまで貯めてたんだ、こんなものまであったんだということがね、確認できるんですよね。すると、まあ、ある時には、やはり引っ越しの加減で、今、引っ越し代も高いですからね、整理をしなければいけない、処分をしなければいけないことも出ると思います。そういう意味では、今までの35年間のいろんな、思い出のものを確認する時期なのかもしれません。何かと大変ですけれども、 まあ一つ一歩踏み出すという意味で、どうかどうか、荷物整理引っ越し、どうかよろしくお願いいたします。おはがきをありがとうございました。さあ続いての方です。青紫のヒアシンスさん、ありがとうございます。三宅さん、スタッフの皆さん、リスナー様にとってどうか今年が良き年となりますように。あっという間に、あっという間に過ぎていきますね。私は新しいパートを始めて、今は仕事を覚えるのが必死ですとのことです。そうですか。新しいパートをすると職場には新しい方がいるんですよね。どうですか、慣れましたでしょうか。でもいい意味で刺激がありますよね。また新しい仕事をするということは、今まで知らなかったことを学ぶということで、これも一つの青紫のヒアシンスさんのステップとなるでしょう。また聞かせてください。さあ続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。今年も健やかな年でありますように。いろんなことがありますが、幸せを見つけ感謝していこうと思います。今年もご活躍お願いしますとのことです。ラッキーベルさん、本当ポジティブな前向きな明るいお言葉を本当にありがとうございます。幸せを見つけっていうのもね、いいことだけではなくって、自分にとって辛いことも何かあるのかなという躍動感を持って生きていきたいですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームジョニーさん、八幡よりいただきました。妙慶さん、年末から我が家に遊びに来ていた93歳になる嫁の母が和歌山にある実家へ送りました。物忘れもよくするおばあちゃんですが、一人暮らしをしております。おばあちゃんは住み慣れた家が落ち着くらしく、孫ひ孫たちと正月を過ごせたことをとても喜んでくれました。和歌山に帰省、私は夏にするんですが、それまで元気に、それまでですか、元気に過ごしてほしいですとのことです。そうですか、一人暮らしをなさってるんですね。でも私も医師に聞いたことがあるんですが、意外に一人暮らしの方は逆に意識もしっかりしてくるっていうのは聞いたことがあります。もちろん家族でゆったりとね過ごすのもいいんですが、逆に緊張感がちょっとなくなる時があるんですって。それよりも私一人がここで倒れたらあかん、意識をちゃんと持とう、また足元をしっかり見よう、そして自分で自分のことができるようになろうという意識がしっかりしてくるので、意外に一人暮らしはいいんだよってことを聞いたことがあります。そういう意味できっと自分で自分のことをなさっているんですね。ジョニーさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。トールさん、メールをいただきました。滋賀県より40代の方です。妙慶さん、おはようございます。いつも心が優しくなる放送本当にありがとうございます。昨日仕事から帰ると、なんと井村さんからのプレゼントが届いていて、すっごく嬉しかったです。ありがとうございます。あと義理の父も妙慶さんの番組を聞いていることを知りました。番組で話していることでよく会話をするんですよ。そんな元気な義理の父も今月末から入院すると連絡をいただいております。入院中に妙慶さんの本を貸しますよって言ったら、すごく喜んでくれました。妙慶さんつながりのご縁に恵まれて本当に僕は幸せですとのことです。そうですか、そうですか。いやー嬉しいですね。義理のお父様、お嫁さんのお父さんなんですねが、私の番組を聞いてくださってた、そこからね会話をなさったんですね。そこで私事なんですが、4月1日に新刊本が出ます。東本願寺出版から忘れられない言葉、東本願寺出版から忘れられない言葉が発売されます。これ私が今まで生きてきた中で忘れられない、本当に未だに心に残る言葉を30ピックアップして、その言葉の意味を分かりやすく書いております。 お値段は1100円となりますので、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。かあみちゃんさん、ありがとうございます。妙見さん、スタッフの皆さん、おはようございます。毎週土曜日の8時本当に楽しみに聞かせていただいております。妙見さんの優しいお声に癒されます。さて、井村さんの全財セットが届きました。ありがとうございました。ちょうど小豆粥を食べる15日に届いて早速いただきました。井村さん、番組スタッフの皆さん、本当に感謝です、感謝です、ありがとうございました。亀岡の川美ちゃんさんよりいただきました。よかったです。よかったです、こんなに喜んでいただいて本当に嬉しいです。また井村さんと共有しますね。さあ続いての方です。ゆたんぽさん、ありがとうございます。大阪でいただきました。妙見さんのお話がとっても心に響き、いつも心が温かくなります。私は10年介護をしてきた主人を亡くし、心がぽっかり空いてしまいましたが、妙見さんの言葉で少しずつ元気を取り戻しています。心が笑顔になりました。ありがとうございますとのことです。10年間介護なさってきたんですね。釣り合いさんは本当に喜ばれたでしょう。でもずっとは続かなかった、しんどいこともきっとあったんでしょうけれど、それよりも倍にして思い出がたくさんあるんでしょうね。湯たんぽ、じわじわっと温まる湯たんぽ。でも湯たんぽはいつか冷めます。人間もいつかなくなる。でもね、そのあったかい思い出は冷めることないと思います。これからお浄土の釣り合いさんと共に、お念仏の中で、南無阿弥陀仏のお念仏の中で、どうか会話をしてくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ひでみさん、ありがとうございます。2025年1月8日に夫が亡くなりました。ビールとかを備えてもらいました。2月4日から2月9日まで長女と一緒にマレーシア旅行に連れて行ってもらいます。ということはちょうどお帰りになった時ですね。どうでしたか。夫の写真を持って行ったんですとのことです。そうですか。それをもう一緒に共有できましたね。よかった。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。